みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第3課、芥川龍之介。
皆さんこんにちは、ゆういちです。
なつこです。
今回は芥川龍之介という作家についてのブログです。
早速聞いてみましょう。芥川龍之介。
平安時代、都の正門である羅生門で主人公の下人が雨宿りをしている場面からこの話は始まります。彼は職を失い、食べていくためには盗人になるしかないと考えています。しかし、勇気が出ないまま思い悩んでいると、羅生門の上から物音がします。はしごを登った下人が見たものは、引き取り手のない遺体がゴロゴロと捨てられている暗闇の中で動く明かりでした。なんと、松明を手にした老婆が若い女の遺体から髪を抜いているではありませんか。激しい怒りを抱いた下人は刀を抜き、老婆に飛びかかるのですが、彼女は、この女は生前、蛇を魚だと偽って売っていた。それは悪いことだが、生きるためには仕方なかった。したがって、私が遺体の髪を抜いてカツラを作り、売ったとしても許されるはず。生きるために、やむなく行う悪なのだから、と主張します。これを聞いた下人は、これも生きるために仕方なくすることだ、と言って、老婆の着物を剥ぎ取ると、夜の闇に消えていきました。これは、芥川龍之介の代表作、羅生門のあらすじです。この作品は、生きていくためには悪事も許されるという考え方の是非を問う問題作で、中学校の教科書にも掲載されています。歴史小説ですが、短編なので、日本語上級者の皆さんであれば、読みこなすことができるでしょう。作品の末文は、下人はすでに雨を犯して京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあったから、下人はすでに雨を犯して京都の町へ強盗を働きに急いでいた、え。さらに、下人の行方は誰も知らないと書き換えられています。なぜ遂行されたのかを考えることも、作者の思いを探る上で面白いですね。羅生門以外にも、誰しもが持つ矛盾した感情をテーマとする作品を次々と発表した芥川でしたが、36歳の若さで服毒自殺を遂げています。現在でも広くファンを獲得し、年に2回選考される新人賞は、彼の功績を記念して芥川賞と名付けられているほど、近代文学史上特筆すべき優れた作家です。
皆さんいかがでしたか？服毒自殺とか、特筆すべきとか、なかなか難しい単語が出てましたね。
はい、そうですね。服毒自殺というのは、毒を飲んで自分で死ぬことですよね。
うん、
特筆というのは、辞書によると、特に取り立てて書く。まあ、簡単に言うと、目立つように書くになります。
アンダーラインしたりとかね、そういうことですよね。
はい、そうですね。だから特筆すべきっていうのは、みんなに知ってもらえるように目立たせて書く必要があるほどすごいという意味なんです。
なるほど。日本語上級の皆さんは、英語の辞書だけじゃなくて、時々日本語の辞書も使うといいと思いますよ。
そうですね。日本語の辞書の説明を読むのもとてもいい練習になると思います。僕も英語を勉強するときに英英辞典を引いたことがあります。
そうですよね。ところでゆういちさん、今回の芥川龍之介の作品は読んだことがありますか？
はい、あります。雲の糸という、短い 作品なんですけども。
あ、はいはい、有名な作品ありますよね。
はい、
うん、私も蜘蛛の糸とか羅生門とか、うん、あの有名なのは読んだことあります。
あ、はい、まあ、でもあの作品と同じぐらいに芥川の写真っていうのも有名じゃないですかね。
そうなんですよね、あのポートレートが。
はい、あの中学校の時にあの、まあ、国語の教科書に芥川の、 あの作品っていうのは載ってるんですけども、
うんうん、
まあ、それと一緒に顎に手を添えてこうかっこつけてポーズしているような彼の写真が載っているので、
うん、
とっても印象的です。
そうなんですよね、すごい有名なんですけど、やっぱりあの小説家の中ではかなりイケメンな方なんじゃないですかね。
はい、そうですね。
そういえばこのブログに出てきた羅生門というのは平安時代に実際に京都にあった門の名前で、正しくは羅生門というのだそうです。
へー、あ、そうなんですか。
はい、
今も残っているんですか。
いや、それが残念ながら残ってないんだそうです。なんか大風で倒れてしまったということですよ。
あー、そうなんですか。じゃあこの政府は直さなかったんですかね。
うーん、直したくてもどうもお金がなかったんじゃないかなと。もちろん羅生門はあの元々はすごく立派な門だったんだと思うんですけど、壊れちゃってからは人が寄りつかないようなすごい荒れた場所になってしまって、治安もかなり悪かったようです。
あ、なるほど。まあそういう話を知ってると、まあ、この話がとっても分かりやすくなりますね。僕ももう一度ちょっと羅生門を読んでみたくなりました。
オーディオブログにも出てきましたけど、最後の文章がすごく印象的で、下人の行方は誰も知らないなんて言われると、なんかまた読み返したくなっちゃうんですよね。
そうですね、また想像が膨らみますよね。
そうなんですよね。皆さんもぜひ読んでみてください。それでは芥川龍之介のレッスンはここまで。
それではさようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.